主の御名を賛美します。皆さんと共に今日も主を礼拝できることを感謝いたします。昨日まで半ズボン、次の日にはスノーパンツっていうね、これがカナダの恐ろしいところであり、また恵みですね。本当に今日はですね、こんなあいにくの天気で雨が昨日からこう降ってちょっと残念だと思う方もいるかもしれませんが、この雨が恵みの雨なんですね。畑仕事をしている人にとってはまさに待ちに待った雨であり、そしてこのところずっと乾燥してました。雨が降らなくて、すると静電気がすごいんですよ。もうドアノブを触るときにもうビクビクしながら触らなければいけない。この間もですね、夜こう寝てたんです。寝てる時に、まあ、布団の上に毛布がこう回って、まあ、妻がその毛布を必要だったので、その毛布をこうワッとこう剥がしたわけですよね。そしたらバチバチバチバチバチバチと体中針で刺されたような、静電気をね味わいましたけれども、昨日今日と雨が降ってますからちょっと落ち着いて感謝ですね。カナダのこの大変な自然の環境の中にも私たちは感謝をして恵みを求めていきたいと思います。今日の御言葉に入る前に一言短くお祈りをして、そして皆さんと一緒に今日の聖書の御言葉を読んでまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を覚えて心から賛美感謝いたします。どうぞ今日の礼拝の上にもあなたの豊かな恵みと祝福がありますように、私たち一人一人に必要な糧を豊かにお与えください。また主よ、今この場にいらっしゃらない方々、病で苦しんでおられる方もおられますよ。どうぞそのようなお一人お一人の上にあなたの憐れみがありますように、あなたの癒しの御手がありますように、お支えくださいますよう、どうぞお願いいたします。これからの時をすべて御手に委ねて、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。前回イエス様は、エルサレムという町に入られまして、そして神殿に、まあ、テンプル神殿に行かれました。そしてその神殿で大暴れしましたね。1週間前に一緒に、御言葉を読んだ方覚えていらっしゃると思うんですが、その道中ではイチジクの木に実がなってないと言ってその木を呪って枯らし、そして神殿に入ってからは商売をしている人たちのテーブルをみんなひっくり返して、私たちのイメージの中ではあの優しい優しいイエス様が顔を真っ赤にしたかどうかは分かりませんけれども、怒り狂ってテーブルをひっくり返して、ここは私の父の家である、商売をして泥棒するところではないと言ってお怒りになった。で、今日の聖書の箇所はそのような出来事があった、事件があった次の日なんですね。イエス様は神殿で大暴れをして、次の日もまた神殿に、まあ、行かれたわけですね。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。祭司長、律法学者、長老たちというのは、まあ名前を聞けば大体わかりますね。偉い人たちです。当時ユダヤ人社会はローマ帝国に支配されていましたが、それでもそのような中にあっても彼らは権力者であり支配者階級の人たちでありました。まあ、すなわち神殿を取り仕切っている、そういう人たちであった。特にイエス様が来られてた時は杉越の祭りというユダヤ人にとって一番大事で大きなお祭りのある時でしたから、このお祭りを彼らは取り仕切っていたわけですね。そしてもちろん神殿の中で両替をしたり、あるいは生贄として捧げるための動物をまあ売っていたわけですけれども、まあ、彼らにそういうことを許していたのも彼らであり、またその裏で彼らはその商売から莫大な資金を得ていたわけですね。神殿の中でしか使えない通貨がありました。それに両替するために法外なレートをかけて彼らは両替をさせて、そしてまたこれまた法外な値段で鳩とかですね、生贄にするための動物を 売っていた、まあ、悪徳商売をしていた、まあ、彼ら自身がしていたわけではありませんが、そのような商売をする人たちをそこで商売をさせて、そして裏でまあマージンをですね、彼らはもらって懐を肥やしていたわけですね。ところがイエス様がやってきて彼らを全部追い出してしまった。前の日に、まあ、彼らはそれまでもこのイエスという男は自分たちの立場を脅かす危険な人物だ、監視してましたけれども、いよいよここに来て自分たちにとって不利益になることをやり始めた。これはもはや黙ってはおられないということで、イエス様のところへこの日彼らはやってきて、そして尋ねたわけですね。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか、誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか。まあ、日本語訳では非常に丁寧な言い方で書かれておりますが、実際は威圧的な態度であったろうと思います、ね。ヤクザ風に言えばね、お前はどこの組のもんじゃと、どこの島のもんじゃと、まあ、こういうアプローチですよね。一体何様のつもりでこんなことをしてくれたんだ、まあ、そういう威圧的な態度で、まあ、イエス様に彼らは問いかけたわけです。そんな彼らの問いかけ、また圧力に対してイエス様は質問で返されました。イエス様は彼らに聞きました。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から来たのですか、答えなさい。まあ、バプテスマのヨハネという人はこの時はすでにもう世を去っておりました。時の権力者に、首をはねられて、この時はすでに命を落としておりましたけれども、バプテスマのヨハネという人が現れて、そしてイエス様が来られた時に、この方こそメシアである、油注がれたものである、救い主である、私たちが待ち望んでいた救い主であると、まあ、証しをしたその人ですね。そして、多くの人々から信頼され、また支持されていました。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。彼らはどう答えたものか、まあ、論じ合ったわけですね。天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。つまりバプテスマのヨハネは神様が使わしたまことの預言者であった、彼は本物であったって、もしここで認めてしまったら、それは同時にイエス様の権威というものを認めることになってしまう。ヨハネはイエス様の権威を認めたわけですから、ヨハネを認めるということはイエス様を認めることになってしまう。それはできない。じゃあ人からのものだと答えればよいかと言ったら、それもできないと。なぜならば、その時すでに多くのユダヤ人たちはヨハネは本物だと信じていたから、もしそんなことを言ったら群衆の自分たちへの反応が怖い、暴動が起きるかもしれない、自分たちの立場が危うくなるかもしれない。彼らは迷いました。そして迷いに迷って彼らが出した答えは、分かりません。どちらでもない、分かりません。その彼らの答えに対してイエス様もまた、私も何の権威によってこれらをするのかあなた方に話すまい、答えられた。もし彼らが本当に分からなくて、純粋な心から分からなくて、教えてくださいという気持ちで分かりません、教えてくださいとイエス様に問いかけたのであれば、おそらくイエス様は彼らにお答えになったんだろうと思うんですね。けれども彼らのこの分かりませんという言葉の背後には、何としても自分たちの立場を守りたい、自分たちのメンツを守りたい、そして何としてもイエス様の言うことは受け入れたくない、何を言われてもイエス様のことは拒絶したい、しよう、そういう目論みがこの分かりませんという言葉の背後にはあった。だからイエス様はそのような彼らに対して、私も答えまい、いや答えたところであなた方には分からないだろうし信じないだろうということですよね。 まあ、それが今一通り読んできた今日の御言葉ですけれども、今日のメッセージのタイトル、またそしてそれは、律法学者たち、祭司長たちがイエス様に問いかけた、まあ、質問でもありますけれども、何の権威によって、何の権威によってイエス様あなたはこのようなことをするのか。この権力者たちの質問問いかけに対する答え、この質問に対する答えこそ私たちの信仰の本質であり土台だと思うんですね。そして今一通り読んできましたけれども、この読んできた今日の御言葉メッセージの中にこの質問に対する答えの候補が3つ出てきたと思うんです。3つの答えが出てきました。一つは天から、イエス様の権威は天から、神様から来ているものであるという答えですね。2番目の答えは、いや、それは人からのものである、人からのものである、神様からのものではない、すなわちそれはフェイクである、偽物である、偽りであるという答え。そして3番目が、彼らが、権力者たちが選んだ答えですね。それは分かりません。皆さんだったらどの答えを選ぶでしょうか。この三択の中で、いや、イエス様の権威は天からのものである、いや、それは偽りである、人からのものである、あるいは分かりません。まあ、おそらく、まあ、クリスチャンであればもちろん天からね答える方がほとんどだろうと思いますけれども、おそらくこの質問を日本人にしたら分かりませんって答えが一番多いんじゃないかなと思うんですね。まあ、私たちは、まあ、僕自分も日本人ですけれども、どちらかというとあんまり白黒つけたくないですよね。なるべく中道中庸、波風を立てないようにしたい、まあ、そういう文化が、まあ、いい意味でも、まあ、悪い意味でも私たちの中にはあるのではないでしょうか。まあ、それに比べて、まあ、もちろん全ての人がそうではないけれども、どちらかといったらノースアメリカの方々は白黒はっきりしている方が多いんじゃないでしょうかね。白か黒か、イエスかノーか、どっちかはっきりしてちょうだいよっていうね、方が多いかもしれません。まあ、それはおそらく文化とかいろいろあると思うんですけれども、まあ、聖書の影響もあると思うんですね。なぜならば聖書の中には、まあ、黙示録の中には暑いか冷たいかどちらかであってほしいという言葉がありますね。暑いか冷たいかどちらかであってほしい、あるいはイエス様もその教えの中で、はいえをいいえと言ったり、いいえをはいと言ったりするんじゃないと、はいははい、いいえはいいえ、まあ、そのようでありなさいとイエス様は教えてますよね。ですから私たちクリスチャンもどちらかというと白黒はっきりつけないといけないのかなと、まあ、思ってしまいがちですけれども、ただ私たちが今日ここで誤解したくないことは、全てのことに白黒つけなさいと聖書を教えてるわけじゃないということですね。全てのことにおいてはいかいいえか選びなさいと教えてるわけではない。むしろ私たちの人生の中にははいでもなくいいえでもなくという選択をしなきゃいけないことの方がもしかしたら多いかもしれないと思うんです。そしてそれを決して否定しているわけではない。だってそうじゃないですか。皆さん何でもはいかいいえか白か黒かはっきり、そんな感じで生きていらっしゃいますか。例えばお風呂どうですか。お風呂暑いか冷たいかどっちかなんて言ったら大変ですよ。私たちみんなね、江戸っ子なわけじゃないんだから、暑いか冷たいかなんて言ってね、やけどをするほど暑いお風呂か、あるいは入ったら風邪をひくか心臓麻痺を起こしたような冷たいお湯かなんて言われたら困っちゃいますよ。ちょうどいい温度っていうのがあるように、 まあ、そういう選択肢も私たちの人生の中にはあっていいと思うんですね。けれども聖書がどうして白黒つけなさいはっきり語るのか、それはむしろこのただ一点の問いかけにおいて私たちは白か黒かつけなければいけない、この一点の問いかけにおいてはわからないという答えは通用しないということがあるからだろうと思うんですね。そしてその問いかけは今日の問いかけです。イエスは神からのものか、そうでないか、イエスを神の子として信じるか信じないか、この問いかけにおいてはぬるま湯はない、はいかいいえか、それを神様は私たちに求めておられると思うんです。そしてこの問いかけに対して私たちがどう答えるか、私たちのその答えの中に、彼らの答えの中に私たちの心もまた反映されていると思うんですね。彼らのこの分かりませんという答えの背後に彼らの心が、彼らの意図するところが反映されている。そしてそれは詳しく今日のメッセージの中に書かれていると思うんですね。彼らのうちには2つの問題があったと思います。彼らはどうしてはっきりイエスは救い主であると認めることができなかったのか、それは彼らが心の中に大きく2つの問題を抱えていたからだと思うんです。そしてこれは彼らだけではなくて多かれ少なかれ私たちもみんな心の中に持っている問題だと思うんですね。まず第1番目に彼らが心の中に抱えていた問題、それは人に対する恐れです。人々にどう思われるか、どう評価されるか、彼らは群衆を恐れていたと書かれています。自分がどう判断するではなくて人からどう思われるかということを極端に彼らは、面白いですよね、権力者で支配者階級であるにもかかわらず、いやむしろそういう立場であるからこそ人からどう思われるかということを極端に彼らは恐れ気にしていました。これは全く人の目を気にしなくていいってことじゃないですよ。私たちやっぱりこう共に生きていく中で隣の人に対する配慮というのは必要ですから、人の目を私は気にしないんですって言ってね、すっぱだかで街中こう歩き出したら困りますよね。私たちはやっぱりある程度そういう意味では隣の人に配慮する必要はありますけれども、でも人生において大事な選択をするときに、私たちの命を左右するような選択をするときに、その選択を揺るがしたりあるいは妨げたりするほどに周りの人の目を恐れてしまうことは健全ではない思うんです。私たちも信仰を告白するときにこのような葛藤があると思うんですね。もし自分が信じますと言ったら、私の家族はどう思うだろうか、私の友達はどう思うだろうか、私の職場の同僚はどう思うだろうか、周りの人の目を恐れてしまう、気にしてしまう、そして自分の心に正直な決断判断ができなくなってしまう。彼らが抱えていたもう一つの問題、二つ目の問題、それは自分を変えたくない、自分を変えたくないというプライドだと思います、と思うんですね。彼らはどうして群衆を恐れるならば、どうしてならばバプテスマのヨハネは天からのものであると認めることができなかったのか。なぜならばそれを認めてしまったら イエス様を認めることになってしまう。イエス様を認めるということはすなわち自分たちの過ちを認めることになってしまう。自分の考え方や生き方を変えなければいけないということになってしまう。けれども彼らは固くなにそれを拒絶し拒みました。自分は変えたくない、そういうプライドがある、まあ、そういうプライドがあるからこそ人の目を恐れ人の目を気にする、まあ、これは2つで1つですよね。プライドが何もなかったらそんなに人の目は気にしないと思いますけど、プライドが高いがゆえに自分を変えたくない、自分はいつも正しいそう思いたいがゆえにかえって周りの人の目を恐れてしまうということがあるかもしれません。いずれにしても彼らは人の評価、人の目を恐れ、また同時に自分を変えたくないというプライドに縛られ、分かりません。曖昧な答えをすることしかできませんでした。そしてそれは彼らだけではなくて、私たちも日々の生活の中でこういった葛藤があるんじゃないんでしょうか。それはクリスチャンであっても同じだと思うんです。クリスチャンであっても人にどう思われるか、それを恐れて自分に正直に生きることができないことがあるかもしれません。あるいはクリスチャンであっても自分を変えたくないというプライドに縛られていることがあるかもしれません。牧師なんか特にそうですよね。牧師同士でなんかこの聖書について神学的な話したり、あるいは信徒の方とね神学的な話なんかしてちょっと意見が合わなくなったりすると、もう固くなにもう自分の意見は曲げたくない、もう自分こそ正しいんだっていうね、そんなことを単刀直入に口に出しては言わないけれども、大体みんな心の中で思いながらニコニコ笑顔でね接しながらも心の中でバチバチ戦ってるなんていうことがよくあるんじゃないでしょうかね。僕なんか頑固だから特にそうですよね。そういう論議なんか始まっちゃうと、もう固くなに自分がちょっと間違ってると思ってももう一旦もうね、こだわってしまったら曲げるに曲げられないみたいなね、まあ、そういう愚かなことをしてしまう時がありますね。もしかしたら皆さんもそういうことがあるかもしれません。でも今日はあえて最後に皆さんに問いかけたいと思うんです、まあ、自分自身にも問いかけたいと思うんですね。あなたが、あるいは自分自身もそうですけれども、私たちがそれほどに恐れている人の評価、それほどに私たちが恐れている私たちの周りにいる誰か知りませんけれども、その人は本当にあなたのことを正しく評価してくれる人でしょうか。あなたのためにいざとなったら命を懸けて命を捨てて身を挺してあなたのためにあなたを守り、あなたを救い、あなたのために弁護し、あなたをかばってくれる人でしょうか。私たちが日頃気を使って恐れている人たちはいざという時に本当にあなたを助けてくれる人でしょうか。それとも都合のいい時だけあなたを利用する仲良くする人でしょうか。あるいはもし私たちの中にどうしても変えたくないという何か信念や哲学が思いがあるかもしれません。でもぜひ今日問いかけたいこと、そのあなたが絶対に変えたくないと思っている信念や哲学や思いというものは本当にあなたに平安を与えるものでしょうか。希望を与えることができるものでしょうか。今日もしあなたが死ぬとしたら、今日目の前に死というものが迫った時に、そのこだわりを持っているあなたの哲学や信念はあなたに希望を与えることができるでしょうか。平安を与えることができるでしょうか。確信確証を与えることができるものでしょうか。私たちはもしかしたら恐れなくても良いものを恐れているのかもしれません。こだわらなくても良いようなものに堅くなになってこだわって心を閉ざしていることがあるのかもしれません。先ほど子どもたちにもお話ししました。私たちが信じているイエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれ、そして3日目に 蘇られた。イエス様の弟子たちは誰もそれを信じませんでした。イエス様が十字架で死んだ時、ああ終わった、みんな逃げていきました。けれどもイエス様が3日目によみがえられた時、よみがえって彼らの前に現れて、彼らと共に食事をし、彼らに私の体を触りなさい、確かに私は生きていると彼らにそのことを証しした時に、彼らは変わった。彼らは命を懸けてこの福音、良い知らせを述べ伝える者へと変えられる。それが今私たちにまで伝えられた。確かにイエス・キリストは死んでよみがえられた。ここに私たちの確信があります、確証があります、希望があります。この希望を私たちは心にいただいて歩んでいく、そのようなものでありたい、願います。一言お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたは天の父なる神から権威を与えられ、そしてこの地上に来られました。あなたは誰よりも力ある方であるにもかかわらず、その権威を振りかざすことをせず、いやしくも人の形となり、幼子となり、また私たちの代わりに罪人とまでなってくださって、私たちのために命を捨てることを惜しみませんでした。そしてあなたは約束されたように、三日目に確かによみがえって、あなたは正しいお方であること、あなたは神から来られた方であることを証明してくださいました。主よ、どうぞ私たちがこのあなたが与えてくださった確信に立って歩むことができますように、心を開いて主よ、あなたの御言葉に耳を傾けることができますように、私たちの目の前に患難が迫るときに、あるいは死が迫るときに、主よ、なお私たちが恐れることなく希望を持つことができますように、主よ、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。